おはようございます。今もちょうどゴールデンウィークの休みの真っ只中で、よくいらっしゃいました。中村さんの息子さんと、あと遠藤兄弟姉妹とそのお母様と来ていただきました。本当に、こういう時ですね、里帰りということで、よかったなと思います。先週は精神障害者フェロシップに行ってきました。熊谷教会で行われて、30数名の方が集まっいくつかの教会から集まって来られました。精神障害の当事者の方も何名来られて、その方たちもいろいろと質問されたりですね、これはどうしたらいいんでしょうかっていうことをいろいろと聞かれておりました。やはりそういう戦いの中におられるんだなというのを思いながら、でも私たちはただ単にどういうふうにというよりも聖書からそれをどう考えるべきなのかっていうことをですね、いろいろと話し合ったりしておりました。また9月に行われますので、この教会でぜひご参加ください。はい、では今日は、ユダがいよいよ悔い改めていくところであります。では一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこれからの御言葉を主がどうぞお守りください。本当に主の前に悔い改めるということがどういうことなのか今日見ていきたいと思います。どうぞ主が導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。聖書は何が書かれているかっていうと、私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったってことが書かれております。でそのイエス様を信じるならば私たちは救われると、もし信じないならば滅びていくんだと。でもその前に、イエス様を信じる前に大切なことは何かっていうと、罪の悔い改めなんですね。罪の悔い改めがあってこそイエス様の十字架を信じることができるわけです。つまり私は神様の前に罪深い人間ですということを認めないとダメなんですね。私たちは神様の前にどれだけの罪を犯しているのか、それを本当に私たちが分かるとき、イエス様の前に悔い改めることができます。で今日のところなんですけれどもね、今日のところはヤコブという人がいて、聖書にヤコブという人がいます。でこの人に12人の子供がいるんですよね。で12人というのは1人の奥さんから生まれた数ではなくて、4人のお母さんから生まれた子供たちです、ね、でヤコブには2人の正妻と2人のそばめがいました。この4人から12人が生まれてくるんですけれども、ヤコブが愛したのはラケルという奥さんです。でこのラケルっていう人には、他のお母さんたちからは子供が生まれてくるのに自分だけ生まれてこないんですね。でもヤコブはこのラケルをすごく愛してたわけです。そしてやっとラケルに子供が生まれてきます。それがヨセフでありベニヤミンです。ですからヤコブはそのベニヤミンが生まれた時にラケルは死んでしまいます。ですから残されたこのヨセフとベニヤミンをですね、ヤコブはとっても愛するわけです。で他のお兄さん、他の人、兄弟からしてみると、なぜこの子ばっかりっていうことがあるわけですね。だから一つの家庭の中にとっても愛される子供もいれば、全く無視され、無視かどうかわかりませんけども、そんなに愛されてない10人の兄弟がいるわけです。でついにお兄さんたちはこのヨセフをですね、ヨセフに対する恨みから憎しみからヨセフを売り飛ばしてしまいます。奴隷として売ってしまいます。で不思議なことにこのヨセフはですね、 奴隷として売られていって、まずポティファルっていう人の家の奴隷になります。でも聖書はですね、そのヨセフと、神様はヨセフと共におられたと書いてあります。だからヨセフのすることが全て神様によって祝福されて、奴隷としてのその生活がすごく祝福されていくわけですね。で、ポティファルはついに全ての財産をヨセフに任せて、もうこれヨセフお前に任せるから、お前が管理しろって言います。ところがポティファルの奥さんがヨセフに言い寄って、来ます。でもヨセフはそれを全く受け入れないんですね。それで奥さん怒って、ヨセフが私に言い寄ってきたっていうふうにですね、嘘を言ってヨセフを訴えます。するとヨセフは捕まって、その家の牢獄に入れられるわけです。でも牢獄で彼はやはり神様が共にいてくださるわけですね。それで不思議なことに夢を解き明かす力が与えられます。で、そこに入ってきた、検釈官と料理長の見た夢を解き明かします。その夢の通りに検釈官は許され、料理長は殺されてきます。で、ある時そのエジプトの今ヨセフはエジプトにいるんですけれども、エジプトの王様が夢を見ます。不思議な夢です。7頭の肥えた牛がナイル川から登ってきた。で、その後からもう痩せて痩せて醜い牛が7頭上がってきて、醜い牛がすごい肥えた牛を飲み込んでしまった。そして同じようにすごく、実った実が7つ出てきて、その後もう本当に焦げても何もない麦の方が出てきて、その痩せた麦の方が太い実った麦の方を飲み込んでしまった。で、王様はなんだこの夢はと思うんです。誰か私の夢を解き明かしてくれと。でもエジプトには誰もいなかったんですね。それで検釈官の人が思い出して、あ、そういえばあの牢獄にいるヨセフが私の夢を解き明かしてくれました、彼ならば解き明かしてくれるかもしれませんと言ってヨセフが呼ばれていきます。で、ヨセフは王様の見た夢を解き明かしていきます。これから7年間すごい大豊作があります。でもその後7年の大飢饉があります。で、あまりの飢饉で最初の7年の豊作を忘れ去られるような飢饉が来ます。夢の解き明かしをしただけではなくて、ではどうしたらいいかということも言います。だから王様、7年の大豊作の間に食料を蓄えておきましょう。食料を蓄えて飢饉に備えたらいいんです。そして王様はその解き明かしと、そしてそれからのことを聞いて、素晴らしい、お前は神様が共にいる人だ、お前がじゃあ全てを管理しなさいと言って、ヨセフはエジプトの国で王様の次になったんですね。大出世です。奴隷から王様の次の大臣になったわけです。そして飢饉が起こった時に、人々はエジプトに食料があるっていうんで、みんな食料を買いに行くわけです。そしてそのことはヨセフを売り飛ばしたそのお兄さんたちの家族にも飢饉に陥ったので、エジプトに行けば食料があるそうですって聞いて、お兄さんたちがエジプトに食料を買いに行きます。でもヤコブという人は、ヨセフが、ヨセフ売り飛ばされた時にお兄さんたちは騙すんですね、お父さんを。ヨセフが着ていた服に動物の血を塗って、この服がありましたって言った時に、お父さんはヨセフは動物に食べられてしまったんだとすごく悲しむわけです。だからお父さんはですね、ベニヤミンも連れて行ったら、ベニヤミンもエジプトに行ったら、ベニヤミンにも何かあるかわからないと言って、ベニヤミンはダメだ、連れて行くな、お前たち兄さん10人で行ってこいって言ったわけですね。そしたら買いに行ったら、そこにヨセフがいたわけです。自分たちが売り飛ばしたヨセフがいたわけです。ヨセフがお兄さんたちと対面したわけです。一方はヨセフを売り飛ばしたお兄さんたち10人、一方はお兄さんたちに売り飛ばされたヨセフです。 ヨセフはすぐ分かりました。お兄さんだ。でもお兄さんたちはまさか自分が売り飛ばしたヨセフがエジプトの国の大臣になっているということを全く思っていないので全く分かりませんでした。ヨセフはお兄さんたちに言いました。どこから来た？お前たちはエジプトの国の様子を見に来たスパイだろう。それでお兄さんのうちの一人のシメオンという人をね捕まえて、お前たちは食料を持って帰れ、今度来る時はお前たちの弟のベニヤミンを連れてこい、連れてこないともう売らないというわけですね。でお兄さんたちは帰っていくわけです。ところが中の自分たちが買った麦を、その食料の袋を開けてみると、自分たちがその食料の代金として持っていた銀があるわけです。おかしい、銀は確かに食料の代金として渡したはずなのにまた戻ってきている、なんだろうなんだろうとすごくびっくりするんです。でそのことをお父さんに言います。今度エジプトに行くときには弟のベニヤミンを連れて行かないと、売らないと言ってます。お父さんはベニヤミンは絶対に連れて行かない、連れて行くな、ベニヤミンをまた失った私は一体どうしたらいいんだというわけですね。そして食料を食べていくうちになくなるわけです。やっぱりエジプトに食べ物を買いに行かないといけない。それでお兄さんたちはもう一回食べ物を買いに行くんですけども、ベニヤミンを連れて行かないと食料を売ってくれませんから、どうかベニヤミンを連れて行かせてください。お父さんは最初ダメだダメだっていうわけです。でもついにユダが、もし私が弟のベニヤミンの面倒を見ます、また責任を持ちます、もしベニヤミンを連れて帰らないならば私は罪あるものです、保証しますと言って、やっとベニヤミンを連れていくわけです。で今日はその2回目の訪問のことになります。で43章でですね、もう一回行った時に不思議なことに、ヨセフはそのお兄さんたちを、また末の弟も一緒に自分の家に連れてきます。それで食事でもてなします。すんごい豪華な食事が出てきますよね。ところが本当はね、本当はこういう時っていうのは、当時は長男から料理がたくさん与えられるんですね。いいものが長男から与えられていって、順番に下の子はあんまり、いいものじゃなくなっている。ところが一番下のベニヤミンに他のお兄さんたちよりも5倍もの量が与えられたんです。おかしい、みんなびっくりしますよね。本当ならば長男に与えられるべき米が末のベニヤミンに与えられている、一体どういうことなんだろうと思います。でこの時のヨセフは何がしたかったのか、ヨセフは一体何をしたかったのでしょうか。普通の人ならどう考えるでしょうか。私を売り飛ばしたお兄さんたちが目の前にいる、このお兄さんたちをどうしようか、どうしましょうか。私に対して悪いことをしたお兄さんたち、どうしたいですか。復讐したいですか。同じ目に合わせたいですか。これがやっぱり人間の心です。私に悪いことをした、私を売り飛ばした人たち、私をひどい目に合わせた人たちが目の前にいるときに、私たちが思うのは、私にひどいことをしたこの人たちをどうにかしてまた懲らしめたい、同じ目に合わせたい。聖書には目には目を、歯には歯をという言葉があります。目を潰されたならば目を潰すまで復讐してもいいですよ、歯を折られたら歯を折るまでの復讐はしていいですよというのが旧約聖書です。でも本当の意味は何か、イエス様言われました。右の頬を打たれたら左の頬を向けなさい。人は目を潰されたならばその復讐は何をするか、顔を潰し体を潰していきます。2倍3倍の復讐をしたいんです。でも神様は ここまでされたらここまでしかしてはいけませんよっていう命令なんですね。でもイエス様は本当は許してあげなさいということです。ヨセフはそれを行おうとしたんです。ただし許したいんですけれども条件が一つなんです。お兄さんたちが本当に悔い改めるならば許したい。これ神様と一緒です。イエス様と一緒です。私たちが犯したいろんな悪いことがありますよね。人のことを悪く言ったり、人のために人を今みたいにですね、復讐したいとかね、そういう心、悪い心を神様許したいんです。だからその心をずっと持ったままなら私たちは地獄に行って苦しまなければいけない。でもそういう人たちを何とか天国に連れて行きたいわけです。そのために、私の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったんです。その前に条件があります。あなたが本当に自分は悪い人間だということを認めて悔い改めたならってことです。ヨセフもそれをお兄さんたちに求めたんです。だから最初5倍の食事を与えたっていうのは、ベニヤミンが他のお兄さんたちよりも本当にこう良い状況になった時にお兄さんたちは嫉妬するだろうか、どうだろうかって言います。そしてもう一つ大きなことをします。今日のところですね、44章で一節で、ヨセフは家を管理する者を命じた。あの者たちの袋を彼らが運べる限りの食料で満たし、一人一人の銀を彼らの袋に入れ、口に入れようとき、つまりたくさんの食料を渡しなさい、そしてその食料を買いに来たその代金である銀は彼らの袋にまた戻しなさいというわけですね。そして2節、それから私の杯、あの銀の杯は一番年下の者の袋の口に穀物の代金と一緒に入れておけ。彼らはヨセフの言葉通りにしたんです。そしていよいよお兄さんたちがさあありがとうございましたで帰っていきます。帰っていくときに4節に、彼らが町を出てまだ遠くへ行かないうちにヨセフは家を管理する者に言った。さあ、あの者たちの後を追え、追いついたらなぜお前たちは悪をもって善に報いるのか。つまりと言いなさいということなんですけどもですね、ヨセフはわざと一番下のベニヤミンの食料の袋に代金の銀と一緒にヨセフがいつも使っている銀の杯を入れておけって言ったんです。銀の杯を入れておけ、わざと。そして彼らが言っているうちに家来に追いかけていけ、追いかけていきなさい、そして私の銀の杯を誰かが盗んだと言えって言うんです。でそれを調べるって言ったんです。でお兄さんたちの袋が開けられてきます。一番上の長男から袋が開けられてきます。いやいや、そんなはずはない、私たちはそんな盗むものではありませんって言うんですね。だからですね、8節9節言いますとね、8節9節に、袋の口で見つけた銀でさえカナンの地からあなた様のもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなた様のご主人の家から銀や金を盗んだりするでしょう。しもべのうちでそれが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷になりますとまで言ったんです。もしその銀が見つかったらそのものは殺してください、私たちもみんなあなた様の奴隷になりますとまで言ったんですね。だから絶対に盗んでない、絶対に盗むはずありませんって言ったんです。もし見つかったらその見つかったものを殺していいですよ、で私たちみんなあなた様の奴隷になります、さあ見つかりますか、見つからないはずですよ。長男から順番に開けていきます。長男見つかりません、次男見つかりません、三男見つかりません、袋どんどん開けていったけども見つかりません。ほら見た、ああよかったよかったと思った時に一番最後の ベニヤミンの番になりました。ベニヤミンの袋が開けられました。そしたらそこに銀の杯が入ってたわけです。銀の杯が入ってたわけです。びっくりしました。みんなびっくりします。そんなはずはないと思ったんですね。そして彼らはまたヨセフのもとに連れてこられます。15節でヨセフは彼らに言います。お前たちのこの仕業は何だ。私のようなものは占いするということを知らなかったのか。まあ、ヨセフはまあそういうふうに言ったんですね。で、私が知らないとどうも思っているのかということです。お兄さんたちは見つかったものを殺してもいいですよ、私たちはみんなあなたの奴隷になりますよとまで言ったのに見つかったんですよ。だからこの仕業は何だと怒るんです。でもこれは全部ヨセフがしたことです。このような状況をヨセフは作ったんです。その時にユダが言ったんです。それが今日最初に読みました16節の言葉です。16節の言葉です。ユダが答えた。あなた様に何を申し上げられるでしょう。何の申し開きができるでしょう。何と言って弁解することができるでしょう。神がしもべ殿の咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかったものもあなた様の奴隷となりますと言ったんです。次の17節見てください。ヨセフが言った。そんなことをするなどとんでもないことだ。その手に杯が見つかったもの、そのものが私の奴隷となるのだ。お前たちは安心して父のもとへ帰る。ユダはこれが痛かったんです。ユダはこれがしたかったんです。この状況を作りたかったんです。ユダが言ったのは、杯が見つかったものだけが奴隷になればよい、あとものものはみんな安心して帰れと言ったんです。つまりこの状況って何の状況か、お兄さんたちがどうするかを見たかったんです。お兄さんたちは一体どうするだろうか。お兄さんたちには二つの選択があります。二つの選択があります。ベニヤミンを置いて帰ることです。一つは盗んだと思われたんですよ。ベニヤミンが持ってるってことはベニヤミンが盗んだのかと思うんですね。そしたらベニヤミンがそうやって盗んだんなら、こいつが悪いんだから、こいつを奴隷として置いていけば私たちは何も悪くないんだから、そうやって帰ることができるんです。帰ることができます。ベニヤミンを切り捨てれば確かにお父さんは悲しむだろうけど、これベニヤミンがしたことです。ベニヤミンが盗んだんですからといえば済むことです。ベニヤミンのせいにして自分たちが帰ればそれでいいことです。以前のお兄さんたちだったらそうするはずです。ヨセフを売り飛ばしたお兄さんたちだったらそうするはずです。ヨセフが知りたかったのは、なぜ自分は奴隷として売られたかというと、お父さんが特別に私を可愛がってくれたからです。他のお兄さんたちよりも特別に私を可愛がって特別扱いしてくれたからです。それに対する恨み、つらみ、憎しみから私は売られたんだと。じゃあ弟は今どうされているんだろう。弟もお父さんに可愛がられているだろう。その証拠に最初に穀物を買いに来た時には弟は来なかった。これはお父さんが特別扱いしたからだ。今ベニヤミンもそういう状態の中にあって、お兄さんたちからどう思われているんだろう。だからヨセフが売り飛ばされた時と同じ状況を作ったんです。ベニヤミンを置いて自分たちは安心して帰ることができました。実際ヨセフは その手に杯が見つかったものそのものが私の奴隷となって、お前たちは安心して父のもとへ帰るがよいと言われたわけですね。それに対してユダが答えますね。ユダが先ほどの16節で何と言って弁解することができるでしょう。で、彼が言ったのは、神がしもべ殿のトガを暴かれた。このトガって何か、ヨセフを売り飛ばしたことです。ヨセフを売り飛ばしたトガ、その罪を神様が明らかにされたんだって言ったんです。そしてその後ユダが弁解をずっとしていきます。これね、聖書の中で一人の人が言った話で一番長いんです。すごく長く話してます。で、何を話しているか、もしベニヤミンを連れて帰らなければお父さん死んでしまうってことなんです。また悲しませてしまうってことなんです。ヨセフを売り飛ばした時のお兄さんたちはお父さんのことなんか考えてなかったんです。お父さんにはヨセフの服をね、服に血を塗って見せればお父さん獣に食われたと思ってしまうだろう、もうそれでいいじゃないかと思ってたんです。でも今度は違うんです。ベニヤミンを連れて帰ってきたら、帰ってこなかったらお父さんは死んでしまうですね。それでね、例えばですね、27節見ますとね、27節でお父さん、その父のヤコブはこう言ってるんです。これヤコブの言葉なんですけど、するとあなた様のしもべ、私の父がこう申しました。お前たちもよく知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。一人は私のところから出て行ったきりで、きっと獣に噛み裂かれてしまったのだと私は言った。今に至るまで私は彼を見ていない。妻は二人の子を産んだ。妻たちは12人の子を産んだと言えばよかったの。だからですね、全ての問題の原因はどこにあるかというと、ヤコブのこのヨセフとベニヤミンに対する他の兄弟たちよりも大きな愛です。偏った愛です。この二人の子しか愛してない。そこが全ての原因なんですよね。だからお兄さんたちにしてみれば、私たちではなくてお父さんが悪いんですって言えばいいんです。お父さんがヨセフとベニヤミンを特別に愛するから、このこうなったんですよ、悪いのはお父さんですよとは言おうと思えば言えたんですね。でもユダはそんなこと一言も言ってないんです。そんなこと一言も言ってないんです。彼は神様の前に 100% 私が悪いと言ってるんです。これが本当の悔い改めです。私たちはね、神様の前にね、弁解するんです。あれはこういう事情があったからです。確かに私は罪を犯しましたが、相手にも落ち度があるはずです。私一人が悪いわけではありません。すぐに私たちは弁解します。でも本当の悔い改めって何か、神様の前に私が全部悪いんですっていうことです。ユダは一切そういうことを言いませんでした。ベニヤミンが特別扱いされたから、ヨセフが特別扱いされたから、お父さんがそういう態度を取ったから、私たちも一生懸命お父さんのために働きました。妻が一人って言ってますけど、私たちにもお母さんがいます。父と結婚したお母さんがいます。言い訳しようとすればいくらでもできるんです。言い訳はですね、本当にいっぱいあります。でも神様が聞きたいのは、あなたはどうかっていうことです。お父さんがあの人がではなくて、あなたはどうか、あなたは神様の前にどうなのかっていうことです。聖書の中でも、例えば放蕩息子が お父さんのもとに帰ろうと思った時に言った言葉は、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありませんと言ってるんです。もう私はあなたの前に息子と呼ばれる資格はないんだ、本当に私は罪深いんだという悔い改めです。イエス様と一緒に十字架につけられた強盗が悔い改める時は、俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことを何もしていないってことなんです。本当に悔い改める時には、本当の悔い改めっていうのは、私は神様の御前に罪人です、それは 100% 罪人であり、言い訳することもできない罪人なのですということです。これが本当の悔い改めです。罪を認めるということです。あなたのあの時は罪はどうなんだ、いやあの時はあの人が、この時の罪はどうなんだ、これは全部あの人が悪いんです、環境が悪いんです、聖書はそう言ってない、イエス様はそう言ってない、あなたの罪はどうなのか、神様、私はあなたの前に本当に罪深いもの、地獄に行って当然のものですと、この罪を本当に認めるか、いや私が地獄に行くなんてとんでもない、あの悪い人間、あの人を殺したあの人間が地獄に行くのは当然ですよ。最近もですね、子供を殺したお父さんがいたりとかですね、奥さんを殺して焼却炉で焼いた人とかいました。あんな悪い人間と私を一緒にしないでくださいですよ。いやそうじゃないんですね。神様の前には同じ罪人です。同じレベルなんですよ。神様の前に私たち一人人は本当に罪の、言い訳のできない罪人なんです。だから十字架がわかるんです。こんな罪深いものの私のためにイエス様は死んでくださったということがわかるんです。あの人には十字架が必要かもしれない、でも私には必要ない、それが違うんですね。十字架みんなに必要なんです。そしてそれは私が神様の前に罪深いからです。ユダはそれを告白したんです。そしてユダは何と言ったでしょうか。ユダは33節、ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと一緒に帰らせてください。このしもべを、私をあの子の代わりに奴隷として、あの子は兄弟たちと一緒に父のもとに帰らせてください、つまり私が身代わりとなりますと言ったんです。ヨセフを売るときに、このユダがヨセフを売り飛ばそうと言った人です。ヨセフを売り飛ばしたらお金入るじゃないか、ヨセフを売り飛ばそうと言ったのはユダです。でもそのユダが私を代わりに奴隷として、このベニヤミンは返してくださいって言ったんです。変わったんです、変わったんです。愛の人に変わったんです。愛する人に変わったんです。私たちはヨセフの記事を見ると、奴隷が大事になるという一つの奇跡の出来事ですよね。全く奇跡の出来事です。でもここにもう一つの奇跡があるんです。人が変えられるっていう奇跡があるんです。ユダがどうしてそういうふうに変えられて、愛の人に変えられていったか、罪の告白をしたからです。自分の罪を全部神様にさらけ出したからです。ここではヨセフにさらけ出したからです。父は死んでしまう、そして私の咎は暴かれた、その心が人を変えて、神様は変えていかれるんです。私たちがもし自分は罪がない、自分は正しいんだと思っているならば変えられません、変わりません。 でも本当にまず私たちが全部神様の前に罪をさらけです、罪人です、もう自分はもう何もないんですというふうになったところから、神様は私たちを再生させていかれる。イエス様を信じることを新生、信じて救われることを新生と言いますね。新しく生まれる。だからイエス様はニコデモに対して、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと言われました。新しく生まれるっていうのは、古いものは過ぎ去って新しくなったんです。ここにバプテスマプールありますけれども、バプテスマってどういう意味かっていうと、古い罪深い私はイエス様と共に葬られて、また新しいものとなって蘇るっていうことです。新しく生まれ変わるっていうことです。新しく生まれ変わって、そこから成長していくわけです。成長していくわけです。その新しく生まれ変わる、そのところを経験しないと成長はできないんです。私たちは神様の前に、私こそ罪人です、もう他の人じゃなくて私は罪人ですということを告白する、そのことによって私たちは新しく生まれ変わっていくことができるんだ。今日はそのことを教えております。ユダは変わったんです。ユダは変わっていったんです。そしてついにこのように悔い改めることができたんです。それは神様の力によります。私たちはそのことを本当に感謝していきたいと思います。では一言お祈りいたします。